David's English Seminar.
この番組は英語教師でもありフォトグラファーでもあるデビッド・ハッセルブラッドが英会話の極意を教える30分です。どうぞお付き合いください。この番組を毎週聞けば2020年にはあなたはきっと英語を喋れるようになっていると思いますよ。この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたします。
Hi, my name is David, an English teacher and photographer from the USA. I'm here to teach you the secrets of natural English for the next 30 minutes. I hope you'll enjoy our show. We promise that if you listen every week, you'll be able to speak better English and you'll be ready for 2020. This program is presented by the Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. Good evening, everyone. I am David Hasselblad. I am an English teacher for this radio program.Call me Professor David.
あ、皆さんこんばんは。中学生のサトシです。毎週デビッド先生に英語の質問をぶつけていきたいと思います。よろしくお願いします。
こんばんは、校長ののりこです。デビッド教授の解説を私が日本語で解説しながらお伝えします。
Lesson 1.
放課後ステファニーに会いました。彼女が僕にマクドナルドに誘ってくれたんですけど、彼女が積極的なので驚きました。アメリカの女の子はみんなグイグイ行くんですか？
I met Stephanie after school. She asked me to go to McDonald's with her. I was surprised that she was so confident. Are American girls usually so bold?
Well, when someone is confident and acts boldly, we say that they are forward.This can be good or bad, depending on the circumstance. She may be a very confident person who is outgoing, but it's also part of American culture. In the United States, this kind of attitude is respected, and we think of it as an ideal. An ideal is something good we try to achieve. So, in the United States, we often see this kind of attitude, but it's definitely not everyone.
自信たっぷりの人、厚かましく振る舞う人っていうのはいるね。そういうのをフォワード、積極的とか大胆なっていうんだ。これは状況によっていい意味でも悪い意味でも使えるよ。ステファニーは社交的で自信家なのかもしれないけど、これもアメリカの文化の一つと考えてほしい。アメリカではこういった態度は尊重されるし、理想的ともされているんだ。理想っていうのは目標にしてる何かってことだから、アメリカにいるとこういう類の振る舞いはよく見かける。でも全員そうというわけではないよ。
We have bold and shy people and all other kinds, just like in Japan. There are different cultural ideals, but always a variety of personalities everywhere you go.
積極的な人もいれば、恥ずかしがり屋の人もいて、そこは日本と同じだよ。文化が違えば理想とするところも違うわけで、いろいろな国に行けばいろいろな個性を持った人がいるということがわかるさ。
Lesson 2.
彼女はスタイルがいいのにビッグマックをペロッと食べちゃったんです。僕が半分も食べてないのに彼女がどうやって食べたのかわかりません。デビッド先生はマクドナルド好きですか？
She's a petite girl, but she ate a Big Mac in the blink of an eye. I don't know how she did it. I was only half done when she finished. Professor David, do you like McDonald's?
Some people can make food disappear so quickly. It's really surprising sometimes. She was probably very hungry. Now, I do like McDonald's and other fast food, but only sometimes.Remember when we talked about having mixed feelings? We can actually use this expression when we talk about many things, as long as our feelings aren't totally clear. Like with fast food, it can be really delicious, but it's also not good for our health. So, I can say I have mixed feelings about it.
あっという間に食べてしまう人っているけど、本当にびっくりしちゃうよね。 ステファニーはきっとすごくお腹が空いてたんじゃないのかな。ミックスフィーリングスのことについて話したのを覚えてるかい？自分の意見がはっきりしない場合、いろいろと入り混じったことを述べてしまうっていうことだったよね。例えばファーストフードだよ。あれは本当に美味しいんだけど、健康上はあまり良くないだろう。だからこれについては僕はミックスフィーリングスなんだ。
Another word for this is ambivalent. I'm ambivalent about McDonald's these days. I want to eat more healthy, but I'm not always good at it. Anyway, I do like a burger sometimes, but in Japan I often go for ramen or gyudon instead.
他の言葉に置き換えるとすれば ambivalent、 相反する感情を抱くということだね。僕はこのところマックについては ambivalent。本当はもっと健康的な食事がしたいんだけど、いつもそうできるとは限らない。ハンバーガーもたまにはいいけど、日本ではラーメンとか牛丼なんかもよく行くんだ。
Lesson
3。 ステファニーが言うには、エクササイズのためにジムに行っていて、日本食は健康にいいらしいんです。僕にはそう思えないんですけど、先生はどう思いますか？
Stephanie told me that she goes to a gym for exercise, and she said Japanese foods are good for health. I don't think so. What do you think?
There's a big variety, of course, but overall, I think Stephanie has a good point. Fried and fatty foods like tonkatsu and ramen are high in calories, but we're not going to eat them every day, right? Foods like miso can be high in salt, but are otherwise quite healthy.
和食にはもちろん様々な種類があるけど、おおむねステファニーはいいところをついてると思うよ。とんかつとかラーメンみたいな揚げ物や油っこい食べ物はカロリーが高いけど、毎日食べるのでなければ OK だよね。味噌のような食品には塩分が多いけど、どちらかといえばかなり健康的と言える。
Japanese cuisine has a lot of vegetables, seafood and other healthy things. I love soba and edamame, and they're both very healthy.Fermented foods are also common, like miso, and they're healthy too. Not everything in Japanese food is good for you, but on average, I think Japanese food is much healthier than what people eat in the United States.
日本の料理には野菜やシーフード、他にもたくさんの健康的なものが使われてるね。僕はそばと枝豆が好きなんだ。両方ともすっごくヘルシーだからね。発酵食品も日本では一般的だし、これもまた体にいいんだよね。和食の全てがいいとは言わないけど、総合的に言えばアメリカで食べられているものよりはずっと健康的だと思うよ。
Lesson
4。 ステファニーのメールはチャオで終わります。先生はチアーズって書きますよね。僕の友達はハグとかラブ、マッチラブ、ベストリガーズって書くんですけど、違いが分かりません。それぞれの言葉のムードを教えてくれますか？
Stephanie always closes her emails with the word ciao. You close with the word cheers. Other friends use hugs, love, much love, best regards. I can't understand the difference. Can you teach me the mood of each word?
Different email closings have different meanings and nuances, like a different feeling. So using something like hugs, love, or much love is really nice, but it's also very, very familiar, very informal. So it's really friendly, but only something to use with family or your close friends. Regards, best regards, or sincerely are common ways to close too.They're more formal and good for use in professional situations. I like to use cheers because it's friendly and relaxed, but not too close, not too intimate.
君の言う通り、メールの結び言葉はそれぞれ違った意味やニュアンスを持っているんだ。ハグ、ラブ、またはマッチラブを使うのはとても親しみのある形式ばらない言い方だよ。すごくフレンドリーだから、家族とか親しい友達に使うのがいいね。リガーズ、ベストリガーズ、またはシンセラリーも一般的な結語だね。これらは少しフォーマルだから、仕事上で使うのにも適している。僕はチアーズを使うのが好きなんだ。フレンドリーだし、のんびりした感じもある。 といって親密すぎるという感じでもないからね。
Ciao is less common and comes from Italian. It's casual and gives an international feeling, but some people think it sounds like you're trying a little too hard. You can choose the expression you like to fit different situations. How do you close your messages to Stephanie?
チャオは一般的とは言えないかな。これはイタリア語だね。カジュアルで国際的な感じ。でもかなり使いにくいと考える人もいるみたいだ。それぞれの状況に合った結合を選べばいいんだよ。君はステファニーへのメールはどんな結びの言葉で締めくくったの？
Lesson 5
昨日ジェニファーと小林克也を見たんです。手をつないで歩いてました。ちょっぴり悲しいな。ミュージシャンたちが I'm feeling blue と歌ってるのを聞いたことがありますけど、ブルーは悲しみを表現する言葉なんですか？
I saw Jennifer and 克也小林 yesterday. They were walking hand in hand. I feel sad a little bit. I heard some musicians sing I'm feeling blue. Does the word blue express sadness?
Yeah, you're right. In this case, blue is kind of a feeling of sadness. It's a casual expression, and it means something kind of like depressed. When you're sad, maybe you feel like crying. Feeling blue is a little different. When we're blue, we aren't excited about anything. Maybe we feel lazy and a bit hopeless too. In this case, you can also say we're feeling down.Last year I was dating a really amazing girl, but then she broke up with me. I was really blue for weeks, so I know how you feel.
その通りだよ。そういう時に使われるブルーは悲しい感情を表しているんだ。カジュアルな言い方で、depressed、落ち込んだと同じような意味だね。悲しい時、泣きたいような気持ちの時に使える。feeling blue はそれとは少し違っていて、ブルーな時っていうのは何をやっても楽しくない、だるくってちょっと絶望感もあるような時だ。こういう時はフィーリングダウンとも言える。去年僕は実に素晴らしい女性とデートしたんだけど、でもすぐに振られちゃったんだ。その後数週間は本当にブルーだったよ。だから君がどういう気持ちかよくわかるんだ。
But you know what? Try not to worry about it too much. As we say in EnglishThere are plenty more fish in the sea. I know how much we can want to be with one person we really like, but it doesn't always work. In fact, usually it doesn't work. The good news is that the world is a big place with many people. So just the Tokyo area alone has 38 million people. So there are many more fish in the sea.
でも分かってるよね。考えすぎないようにしなくちゃいけないってこと。英語ではThere are plenty more fish in the sea. 海には魚はいくらでもいるって言うんだ。自分にとって本当に好きで特別な人とは一緒にいたいと思うものだけど、いつもそうできるとは限らない。でも嬉しいことにこの広い世界はたくさんの人で満ちてるんだよ。東京だけで考えたって3800万人もいるんだよ。海には本当にたくさんの魚がいるんだから。東京の人口は1300万人。3800万人は働いている人の昼夜の総合的な人口のことです。
Lesson 6
Out of the blue は悲しみを表現する言葉じゃないですよね。なんでブルーっていう単語を使ってるんですか？ちょっと混乱しちゃいます。Out of the blue doesn't describe sadness?Why do you use the word blue? It makes me confused.
You're right. It doesn't describe sadness. Now, if something happens out of the blue, it happens suddenly or unexpectedly. The expression used to be out of the clear blue sky. Like if it's a sunny day without any clouds, it's easy to see anything in the sky above us, like a plane or a helicopter or a bird.
Out of the blue というのは何かが突然に起こること。予期しないで起こることを言う。 Out of the clear blue sky から使われた表現だ。雲一つない快晴の日は上空にいる飛行機だとかヘリコプターだとか鳥がよく見えるだろう。
But if something suddenly falls from the sky without explanation, it's a surprise. Where did it come from? Now, this is where the expression comes from. When something happens out of the blue, we don't see it coming, and we're surprised.
I see.
だけど、もし予期せずその空から何かが突然落ちてきたら、これはもうびっくり仰天だね。この表現はここから来てるんだ。アートオブザブルー、つまり空からはみ出したところで何かが起こったら、何が起きたのかもわからないし、ものすごくびっくりするっていう意味さ。この番組の聞き方についてお知らせします。この番組はサイマル放送で、ネットがあれば地球の裏側でも聞くことができます。でも繰り返し聞きたいときはポッドキャストで聞いてくださいね。デビッド先生が最初はどんな単語を使っているのかわからなくても、繰り返し聞くことで理解できるようになってきますよ。 URL は http://debitsenglishseminar.caesar.net。 デビッツイングリッシュセミナーはスペースなしでくっつけてね。
David's Song of the Week. Song of the Week, Fell in Love with a Girl by the White Stripes. This week's song is short and fast and all about loving the wrong person. He sings about falling in love with someone and giving all his feelings to her, but she doesn't feel committed to him. This kind of situation can make you feel blue for sure. But in the song, he's not sure what to do. Love is confusing. But with a great song with so much energy, it's easier to feel better.
今週の歌は短くてアップテンポで、自分とは合わない人に恋しちゃったという歌だ。誰かに恋して思いを全部捧げても、相手は振り向いてもくれないって歌ってる。それこそブルーになる落ち込んじゃう歌だね。本当にもうどうしていいかわからないって歌ってるんだ。恋愛は複雑だよね。でも元気いっぱいで気分が良くなる、そんないい歌だよ。
A quick lesson on a single point.
ワンポイントアドバイスのコーナーです。この時間はデビッド教授がネイティブスピーカーならではの言い回し、言葉の使い方を教えてくれます。 Professor David, what will you teach for us tonight?
Hey, Satoshi, did you get a new haircut? It looks really cool.
Yeah, Satoshi, 新しい髪型にしたの?すんごくかっこいいじゃん。
Let's talk about great things. Some things are good, other things are really good. But what if it's even better than that?
さあ、いいことについての言い方について話そう。何かについていいねって言ったり、または何かをすごくいいねって表現すると思うけど、じゃあ仮にもっといい言い方があるとすれば何だろう。
Words like really, so, or very are useful. They're really very useful. But let's talk about some other words that are stronger or have a different meaning.
Really とか so または very などはとてもよく使われる単語だね。だけどもっと強い言い方、または少し意味が違ってくるような単語について話すよ。
Cool is one of my favorite words. Maybe I use it too much. It's also a very American word. It's hard to define, but I think you already understand it. If something is cool, it could be impressive or interesting or surprising in a good way. We use cool in many ways. Give it a try.
Cool は僕のお気に入りの単語の一つだ。多分しょっちゅう使ってると思う。アメリカ的な単語とも言えるんじゃないかな。意味を説明するっていうのは難しいけど、多分なんとなくは分かってるよね。何かについて cool っていう場合、その何かは君にとって可能性のあることだったり、興味のあることだったり、いい意味での驚きだったりすると思うんだ。 cool はいろんな場面で使えるよ。試してみてね。
If something is really good, we can call it great.One of my favorite books is The Wind-Up Bird Chronicle by Haruki Murakami. His ideas are interesting, and his writing is so good. It is a really great book.
何かを really good、すごくいいと言いたいときは great ということもできる。僕のお気に入りの本の一つに 村上春樹の The Wind Up Bird Chronicle、 ねじ巻き鳥クロニクルって本があるんだけど、この本はすっごくいい。 It's a really great book.
Fantastic is even better than great, and amazing is so good we almost can't believe it.
Fantastic は great よりもさらにいい感じ。そして amazing は信じられないくらいいいって言いたい時に使えるよ。
The word brilliant is useful too, but it's a little different between American English and British English. In British English, it means something like fantastic or great, but in American English, it means very smart, like genius.
Brilliant もよく使う。でもこれはイギリス英語とアメリカ英語ではちょっと違う。イギリス英語では fantastic とか great に近い感じだけど、アメリカ英語になると天才みたいに頭が切れるというような意味になるんだ。
They might not sound as cool, but you can also use words like wonderful and excellent to talk about things that are really great. Incredible is like amazing, and it's a very strong, very positive word.
Cool とはちょっと違って聞こえるかもしれないけど、 wonderful とか excellent もとってもいいという表現に使える。 Incredible は amazing、つまり信じられないくらいみたいな感じで、すごく強くてすごく肯定的な単語だよ。
What things do you think are amazing? What do you think is cool? What book or movie do you think is great? Send us a message and let us know.
君にとってのアメイジングはどんなこと？ Cool なやつって誰のこと？本とか映画は君にとってどれが great なのかな？ぜひ教えてほしい。メッセージ待ってるね。
わかりました。なんだかだんだん気分が良くなってきました。ところで最初の授業の時に可愛いとか素敵とかそういった言葉たくさん教えてくれましたけれども、もう一回教えていただけます？キュート、スイート、ナイス、チャーミング、ジェントル、ダーリング、プリティ、いっぱいありすぎて頭が混乱してきました。
Okay, some words you may know. Cute, sweet, nice, gentle, charming, darling, precious.These are all good words, but how are they different? We use these words to talk about somebody, to describe them. And we can use these to describe personality or appearance. For personality, it would be something like sweet, nice, gentle, charming. It describes how we feel about them as a person.But words like cute, or beautiful, pretty, are, for men, we would say handsome or good-looking. These describe how somebody looks. Now, something like cute is cute like a small animal is cute. A cat is cute. A dog is cute. But for a girl, you may say pretty. Or if she's very pretty, beautiful.If somebody is sweet, it means they are very kind. If they are gentle, they're very nice and they care about people's feelings. So all of these words have different meanings to them. And sometimes we want to talk to our friends about the person that we like. We might say, oh, isn't she lovely? Because, oh, we think she's very pretty. And sometimes we might say something about her like, oh, she has such pretty eyes, or she has beautiful hair, or something that we like about her. And girls can say these things about boys too. So, oh, isn't he handsome? These are all very common things. So we can think, do I want to say something about his personality, her appearance, and choose the right word from there?
はい、知ってる単語がいろいろ出てきたと思います。例えば可愛いという意味の cute、 素敵とか言いたいときは sweet、 他にも nice、 gentle、 charming なんていうのもあるわね。 darling は生かすっていう意味ですって。これは知らなかった。 precious といえば自分にとって特別だっていう意味になりますね。どの言葉もいい言葉だけど、でもどう違うんだろう。私たちは誰かと話すとき、もちろん何かを表現するために言葉を使うよね。 さっき挙げたキュートとかナイスとかいう言葉は相手の性格や外見について言うわけだから、その人がどんな人なのかを感じて使うといいわけです。性格について言いたいならスイート、ナイス、ジェントル、チャーミング。外見について言いたいときはキュート、ビューティフォー、プリティ、ハンサムとかグッドルッキング。これはかっこいいっていう意味だけど、こういうのは男性に向けて使ってね。キュートみたいな言葉は小動物にも言うことも多いでしょ。猫もキュート、犬もキュート、みんな可愛いわけだからね。これがもし女の子の場合だったらプリティ、すごく可愛いならビューティフォー、もし誰かにスイートと言うならこれは優しいという意味にもなります。ジェントルはとても優しいということになるけど、他人の気持ちを理解できたり気配りできる人っていう意味にもなりますよ。一つ一つの単語に込められた意味はそれぞれ違っているようだね。君が友達と話していて誰かのことを話したいとき、 She's lovely、 彼女って可愛いよねという言い方ができます。僕たちは彼女が綺麗だと思う、またはなんて可愛い目なんだ、彼女の髪は綺麗だねなんていう。女性に対しても男性に対しても言い方は同じ。女の子も誰々ってイケメンだよねなんて言うでしょ。だけど性格や外見に対しては適切な言葉を使わないといけないよね。
This program is presented by the Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. See you next Thursday nights. Cheers.
この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたしました。また来週同じ時間でお目にかかりたいと思います。